牧野富太郎作、若き日の思い出。一、雨の宮まで採集。私は自分の学問に対してあまり苦労したことはなかった。今日まで何十年にわたる長い年月の間、実に愉快に学問を続けてきて、ついに今日に及んだのであるが、平素その学問を特に勉強したようにも感じていないのは不思議である。これは結局生まれつき植物が好きであったため、その学問があえて私に苦痛を与えなかったのであろう。私は少年時代から絶えず山野に出て植物を採集した。それが今日もなおやはり続いてその採集がとても楽しい。今から74年前、明治13年の夏、私が19歳の時、友人と二人で、豊の国境近くにそびえる四国第一の鉱山、石槌山に採集に出かけた。まだその自分は洋服などなく、日本着物であった。まず郷里、酒場町の宅を出て、数里先の黒森を越え、池川村で国境近くの山奥、椿山の農家で泊まった。それから国境の宮間を通じる山道に差し掛かるのだが、あいにく雨天であったため、傘なしのずぶ濡れで、ついに雨の石槌山にたどり着き、その絶頂に登った。さて、それからその山腹下の山村、黒川村で泊まり、初めてジャガイモを味わった。これは古くから同地で作られてあったもので、カウバウ芋と言っており、型の小さい芋であった。翌日、また雨をついて木戸に着いたが、山中で日が暮れ、人里遠き森林の中で野宿をしたが、夜半に雷が鳴ったり、雷光が光ったり、とてもすごかった。夜明けにやっと前の椿山に帰り着き、ついに郷里に帰ってきたが、行きから帰りまで、雨天で着物は濡れ大いに困った。それでもそのおかげで、いろいろな植物を見たが、上の黒森では初めて大南蛮ギセルを取って、これを写生してきた。なんといっても案内人も連れず、二人で初めて国境の宮間へ分け入ったが、よく道に迷わずに済んだ。二、各地での採集。明くる年の明治14年、私の20歳の時、人足を一人連れて、土佐畑郡を広く回って植物の採集をした。その間、ほとんど1ヶ月を費やした。土佐の西南端の柏島、沖ノ島へも行き、また土佐の西の岬と称する足摺岬、佐田の岬、へも行った。途中行く行く植物を採集したから、その種類も多かったが、これが非常に私の植物知識を増やすに役立った。なんといっても植物は採集するほどいろいろな種類を覚えるので、植物の分類をやる人々はぜひとも各地を歩き回らねば嘘である。家に立てこもっている人では、とてもこの学問はできっこない。日に照らされ、風に吹かれ、雨に濡れ、そんな苦行を積んで初めていろいろな植物を覚えるのである。私が植物採集に出かけるとき、その採集品を始末するために道具を携えていった。吸水紙は無論のこと、押し板、圧搾用の鉄の螺旋機、また無論大型の採集動乱、根掘り機など、いろいろな必要器を持っていた。三河の国、高志ヶ原を採集した時などは、昼間は野店で一日採集して、動乱いっぱいに詰め、その晩豊橋の宿屋で、その採集品を始末するのに、ついに夜が明けてしまった。夜中何度も宿の女中が床を取りに来た。けれど、いつも起きて仕事をしているので、女中は虚しく帰ったことがあった。 今からだいぶ前のことであるが、以前の五島列島中の最西端にある福江島へ単身で行ったことがある。それは、その島の西端、荒川村の玉の浦に、平湖があるというので、それを見、そして採集するために行って、十分に見聞し、採集してきた。その時の石の平湖の幹が、今私の宅にある。そこに日本の一番西端に位置する巨大な灯台がある。これがバルチク艦隊を真っ先に見つけたので記念となっている。この灯台に対して大きな岩が海中にある。私はその一端に腰掛け、足をブランブランさせていたが、もう灯台を見飽きたので、そこを去り、ひょいとその一方から今腰掛けたところを望んだら、私の腰掛けたところが薄い岩の縁だったのでゾッとした。よく体の重みでその岩が割れて下に落ちなかったものだと。もし岩が欠けたら私は数畳下の海中へ落ちるのであった。まず幸せであった。木戸に五津久山という在所を通ったところ、そこの宮林の巨大なタズノキを木こりが切り倒していた。見上げるとその高い枝の股に巨大な大谷渡りが数株あった。さあそれが取りたくてたまらず、ソマに頼んでその中の最も巨大な一株を地に落としてもらった。その葉を広げたら直径が約五尺ほどもあった。これをついに船着き場所の富江まで運び、汽船と汽車とで東京へ持ってきて、上野公園内の博物館に植えたが、その後ついに枯死してしまった。こういうことをしたのも一心に採集へ馬力をかけたわけだ。右のことはほんの一部の植物採集団であるが、これはただの遊び事にしたことでなく、たとえ楽しかったとはいえ、全く汗水流しての積極的採集で、自分の学問のために努力したのである。それがため、私は植物の地理分布、種類などを自分から学ぶことができたのである。私は一日もその学問から離れたことはなく、次から次へと楽しく勉強を積んだわけだ。私ほど一生苦しまずに愉快に研究を続けてきた人間は世間にかなり少ないようだ。それゆえ、私は少年の時と、今日老年になった時と、その学問の具合は少しも違っていなく、ただ一直線に学問の道を、脇目も振らず通ってきたのである。こんな数十年にわたる努力が、ついに私の植物知識の集積になったわけだ。今年93年に達した私は、これから先、体の効く間、手足の丈夫な間、また頭のボケの間は、今まで通り勉強を続けて、この学問に貢献したいと、不断に決心している。もう、この年になったとて、決して学問を放棄してはいない。